こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。
いや、
はいはい、どうしました？
最近さ、
はい、メール紹介していいですか？
あ、メールあります？
いや、最近さの後何が続くかも気になるんですけれども、
メールありが
たいですね。メールいただいておりますんで、メールご紹介させてください、はい。ラジオネーム森神様からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
入江さん、小田垣さん、いつも楽しく拝聴しております。先日5月1日配信のラジ友の番組でこのラジオが話題に上がっており、パーソナリティの方がめっちゃ陽キャじゃんとおっしゃられておりました。お二人はご自身のことを陽か陰どちらだと思っておりますでしょうか？またそう思うエピソードなどあればお伺いしたいです。
なるほどね。
まあこんだけね、いろいろその何ですか、言われてる世の中で陰と陽で分けるのどうかとも思いますけどね。
今ね、
黒か白かとかさ、
そうそうそう、
男か女かとかさ、陰とか陽とかさ、どっちだっていいよね。
どっちでもいいよ。
どっちだっていいのよ。
もないよ。
俺どっちでもいいもん、自分が。
まあ陽だけどね。
陽でも陰でもどっちでもいいよ。
うん、そうだよ。
俺は好きな人と喋るし、好きなことするよ。
うん、
で、陽キャってどなたが言ってたんですかね。
いきなりひどいね。答えてあげ
な
よ。
でも自分でどう思うかなんてないでしょ。
まあ、正直さ、
そもそも俺陰キャ陽キャって単語聞いたのここ 1,2 年の話よ。
そうね、
聞いたことなかったもん。なかったよそんな言葉ね。
自分のこと言うやつほぼいないよね。俺陰キャとかさ、俺陽キャなんだよね。
あ、俺陰キャだけどっていうやつはいるよ。
嘘。あ、
僕陰キャなんであんま話せないんですよみたいな。
い、変わればってことだな。
自分のこと陰キャと思って喋れないのから変われば、変わった方がいいよって思いますけど ね、
そうだね。
まあ、役者に関してはね、
うん、
喋る仕事なんだから。
そうだよね。
陰キャなんで全然そのなんか現場で皆さんとうまく話せないんですよ、ね、
うん、言わない方がいいな。
変われば、
うん、そうね、努力しなって思う、ね、
で、小田木さん自分のことどっちだと思うんですか？一応いや聞かしてよ、なんで質問されてんだから。
ただろ、
質問されてんだから。
だから陰キャとか陽キャとかそんなくくりではくくれないけど、
はいはいはい、けど、
まあ、陰キャかな。
変われば。もう一ついきます。ラジオネームことみんさんです。こんばんは。メール初めて送らせていただきます。
ありがとうございます。
5月に友達の誕生日があるんですけど、誕生日プレゼントは何をあげたらいいですかね。ちなみに友達は高校生の女の子です。何かいいプレゼントがあったら教えてください。小田垣さん、ほら後輩の女の子にプレゼントあげるの好きじゃない。好きよね、後輩の女の子に。
後輩とかじゃないけどね、
後輩の女の子にプレゼントあげたがりだもん、
ね。普通に好きだね。
後輩が好きな子って何でなんですか。後輩好きじゃない
ですか。でも確かに後輩は昔からかな。
昔から後輩好きなんですか。
うん、その学生時代の部活とかも、
はいはいはいはい、
ん
から
そう、下の人の面倒を見たりとかなんかしてあげるっていうのは、まあ昔から好きで。
結構よく聞くのは AT1 の後輩が、
こう、なんだ、
後輩の女の子が小田垣さんにご飯誘われましたみたいな話はよく聞きますけどね。
あ、そうだよ、誘うよ。
なんで問題になってないですかね。
別に
結構今センシティブじゃないですか。
あ、これ、そっか
コロナ禍じゃなくてですよ。コロナ禍じゃなくて普通にコロナ前の話です、
うん、多分これ伝わり方があれだな。
人が普通にご飯行って世の中で、うん、結構後輩誘っ
後輩のじゃないですか。なんか女の子ってなってんじゃん、そこよ。
でも後輩の男の子から
誘ってる、
あれだった話聞いたことない、聞いたことない。
あと いるし、
え、
女の子誘っても男の子もいるし。
カモフラね。
カモフラ。
エロ本挟むやつでしょ。エロ本。
おお、違う。
ダザイ。
そう、サンドイッチし
てた。ダザイ、エロ本漱石でしょ。なんでだよ。なんでだよ。なんでだよ。別に。なんでそう。
ジュングル学で。店員さんびっくりするよ。
でも、分かるわーってなるかもね。
まあね。
ダザイ、エロ本漱石見て、分かるわーってなる。書店員いそうじゃない。
これはエロ本として
全部エロいもんねっていう人いそうだよね。
いそうね。
変態書店員いそうですけど、うん、
プレゼントね。
後輩の女の子に何あげるんですか。大体あげるってなったら、後輩の女の子に何かあげなきゃいけないってなったら、
今だったらそういう、はい、あって困んないようなさ、
あって困んない、何ですか、ま、
その日用品とか。
ちなみに何ですか。
そう、なんかな、そのハンドクリームだ、
インドクリーム
リップだ。
なんかま、え、なんでさ、粘膜に声行こうとするんだよ。すぐ粘膜
って言うなよ。粘膜って言うなよ。
ハンドクリームもリップも、
リップ
自家製のね、
自家製のね。何の油だよ、それ。メイドイン小田垣。何の油なの。
何の油とか言うなよ、気持ち悪いな。
いな、
自家製のやつあげるってことですか。あとは、あとは高校生ですよ。
まあ高校生何が好きなんだろうね。
犯罪です、そういうの
は。いや違う違う、
高校生じゃなくても犯罪ですけどね。
何がいいんだろう。一回ブランドものの、
はい、
なんか、パスケースみたいな、
ブランドもの、ああ定期入れってこと
ですか。定期入れみたいなカードとか入れるようなやつを、はいはいはい、面白いかなと思って。
面白いかな、うん、
そんな仲良くもない先輩が、
はい、定期入れ、いくらくらいするんですかそれ。
多分1万ぐらい多分したと思う。
あ、言うてもまあそんくらいか。結構誰でも知ってる。どこのブランドですか。
忘れちゃった。だからブランド詳しくないから。
結構でもも
う誰でみんな知ってる。
グッチとか、
そうそういう系、
あのそういうようレベルのブランドってことです。伊勢丹の上に入ってるようなブランドのバスケースをあんま仲良くない後輩に、
そんなでもない後輩にいきなりプレゼントであ
げたんですか。
あげたら面白いかなって思ったの。
まあ、そこはちょっと一回おかしてもらいたいんですけど、あげた、事実としてはあげたんですよね。うん、どういうリアクションだったんですか。
引いてたね。
引いて、あ、え、ど、その、あげた瞬間に引いてんのか分かったんですか。
もう分かったね。
これ、はあってなる。誕生日プレゼントってあげて、
うん、げて、
え、何ですかって言って、開けて、うんうん、見た瞬間に、
うん、うわー、うわー、なんか、あ、え、
うわー、やばやばいファン、ファンだ。
そうそうで、そうなっちゃうよね。
ことですよね。
で、それを感じ取ったから、はい、すぐ説明して。
いや、別に、抜いてくれればいい
から説明って違うじゃん。
別に違う違う違う、ただのあげるわけじゃなくて
一回ちょっと
一回抜いてくれ、
一回だけで
それでいいかなって言ったってことですよね。
じゃない
それは引きますよ最低。何の参考にもならない。高校生の女の子にあげるんだったら、僕はね、一番いいと思うのはね、今一番面白い漫画あげればいいと思いますよ。自分の思う一番面白い漫画あげたら、うん、その漫画の話もできるし、面白くないって話になっちゃったら、じゃあ別この話作品面白いんじゃないとか、そういう話できますから。共通の趣味という意味でね、好きな漫画とかあげるのは非常に、
いいね、
高校生の頃って漫画一冊買うのも結構大金ですからね。
そうね、
そういう意味では新しい漫画を渡して、それを趣味共有するっていうのも一つね、
だし
手かもしれないですね。
今なんてそれこそみんな携帯持ってるからさ、
はいはいはいはい、
そういうなんか仮想通貨じゃなくて、そのあるじゃん、これで買ってみたいな、
漫画キャッシュレスの
みたいなさ。
小田垣さんはこの件には口出さないでください。だってもうド変態のクソ野郎ってことが判明してしまってるんで、この女子高生のプレゼント問題に関しては小田垣さんは口突っ込まないでください。
俺が何言ってもダメか。
はい、もう無理です。
無理か。
もう一つ紹介します。
はい、
あ、以上かな。あ、こちらありますね。ワチョパさんからいただきました。
ワチョパさん、ありがとうございます。
入江さん、小田垣さん、こんにちは。
こんにちは。
早速メールを送らせていただきました、
はい、
まずはラジオ配信開始おめでとうございます。深夜に一人で笑いながら聞いています。女の子たち的にはあまり刺さらない可能性がありますが、個人的に車の話をもっと聞きたいなと思いました。私は4月で社会人2年目に突入したので、まずは一人暮らし、その後落ち着いたらいつか車を買いたいなと思っているので、小田垣さん、この番組で車買ってください。今後の参考にします。
余計なこと言う。
ちなみになんですが、お二人はどのタイミングで一人暮らしを始めましたか。僕は19、20歳、事務所入った時ですね。
あ、そっか。
お父さんしたことないですもんね。
いや、俺はね、
だってずっとおじさんと住んでるでしょ今までずっとおじさんと住んできてるじゃん、今までの人生。
違う、
実家おじさん、実家おじさんの繰り返しでしょ。
やめろよ。
違うんですか。
やめろ。いや、僕もだから22で仕事、はい、前のね、歯科技工士っていう仕事してたんですけど、はいはい、その時にしたかな。
どこでしたんですか、一人暮らし場所は。
横浜の方で、
横浜アリーナの前の
だからさ、一人暮らし、それ暮らして、
木が生えてるですか、そこで
一人暮らし追い出された。俺
ごく厳しい
仕事作っていったのに、
やっと仕事
決まったよって言った
出てきて、それ何年ぐらいしたんですか一人暮らし。
いや、でもそれも2年でもうこっちの仕事、あの養成所受けるって言ってもう
AT1 の養成所入るまで2年間、じゃあ歯科技工士働いてて、で AT1 の養成所入ったら実家に戻ったんですか。
戻った。
あ、さすがに1回ちょっと金銭的な部分もあるから
もうあるし、まあ横浜でね、遠いから、
もう実家だって湘南の方でしょ。
だから
より遠いじゃん。さらに横浜の方が全然近いでしょ、都心に関したら。
いや、そんなことないよ。
だいぶ違いますけどね。
いや、
まあまあ、
そうそう、
実家帰って、うん、そっからしばらくずっと実家いたでしょ、デビューして。
いや、デビューして結構いたわ。
あの西新宿5丁目のラーメン屋の上住んでたじゃないですか
あんま言うなわかるから。
AT1 の同期、
後輩かな、
後輩とルームシェアしてましたね、
うん、ルームシェアしてて、
それ何年くらいしてました。
2年
くらい
ぐらい。
何回か行きましたもんね、僕ね。
そうね、
畳の部屋で、
畳の部屋で
見たことないエアコンついてる部屋住んでましたね。
そうそうそう人がせっかく呼んであげてんのにさ、入ってきてさあ、ちいだのエアコンわけわかんねえだの 牢獄みたいだな。
窓入んねえエアコンつけてたじゃん。そうだ、ね、窓が閉まんないようになるエアコンつけてたでしょあれ。
そうよ、
窓を閉まんなくするエアコンでしょ。あれは何、窓開けとくっていう意味でのエアコンディションなの？そういう意味、ただの障害物って意味でのエアコンディションだったこと。
違うよ。いや窓も確かにね、
暑いし寒いし畳だし、
鉄格子みたいな、
あの反省する部屋でしょ。その反省する部屋でしょ。長老の、
ね、
長老の言うことを聞かないで、村が危機であることを伝えるためにね、入っちゃいけない聖域に入って村が危機であることを伝えようとしたけど、うん、村の掟により、うん、長老に入れられる部屋で、
あの部屋の真ん中で土下座して
る。 そこにいることによってでも救われるんですよね、その子だけ。っていう部屋に住んでましたよね。
違うよ、
2年ぐらい。
ひでえよな。
家賃8000円ぐらいでしたっけ。家賃
8000円バカにすんじゃねえよ。
8000円って聞いて、俺
だけの場所じゃないんだよあれ。
8000円
今も住んでんだよ。
でその後さ、うん、あれでしょ、俺と谷口優っていう声優が住んでる家に俺が出て、その家
そうね、
俺がそっから一人暮らしになって、その後釜として入ってきたわけじゃないですか。
後釜で入りましたね。
入ってで、その後その家から二人で引っ越して、今新しい家に谷口と二人で住んでるでしょ。
そう、
一人暮らししたことないみたいなもんじゃない。
まあ確かにね、それはもはやもう基本おじさんと一緒にずっといるな。
おじさんとおじさんで、自分もおじさんになっ
ちゃった。なっちゃった。なっちゃった。気づいたら。
まあだから車は小田切さん買いますよね。
ねえ、これ
そういえばさ、前話してたさ、お財布にいくら入れてるかって話だったじゃないですか。
したっけ。何、
お財布にだいたい毎回いくら入れてるのかって話したじゃないですか。俺が9000、毎回1回の引き落とじゃない、なんか ATM で、引き出すときに9000ずつ引き出すっていうちょっと気持ち悪いお話をされてまして、でだいたい財布にいくら入ってるかって2万って言ってたじゃないですか。
そうだね。
今いくら入ってます、
今
ちょ見せます、
ね、やだやだやだ、ないないない、
なんで今いくら入ってます、
ないよ、
財布向こうにあるの、
向こうにあるから無理、
今いくらちょっと取ってくるわ。
いやいやダメダメ、ちょっと待って待って待って待って待って、なんでだよ、いいって、おい、いやマジで取ってくんなよ、人のカバン漁ってさ。
一発で見つけた、
ね、泥棒じゃん。もう
開けますよ、
なんで慣れてんだよ、
開けますよ、お札これで全部ですか、
うん、
全部、1万2万2万8000円確かまあまあ入ってんじゃない、
でもなんか5万円入れとこうみたいな話な、ね、
はいはい、5万入れてるとただ間違いないって感じじゃない、入ってるじゃないですか、
入ってる、まあまあまあいいでしょ、合格ライン
で、まあまあまあ日八だったら、
まあまあね、
まあまあまあ
今日も使ったしね、
今日も使ったんですか、
そうだからもう全然、
僕いくら入ってっかな、
いやこれでレオナ君5万入ってなかったら俺引くよ、
多分そんくらいだと思うけどな俺、
いやでもなかなか5万ないよ、
1、2、3、4、5万2000入ってます、
キモ
ってキモくねえだ、なんだ30だぞ俺、
なんで5万
入ってるだろ、
入れてんの、
いや言ったじゃない、俺が言ったのも5万入れとくもんじゃないですかって言ったら、小田原さんがそんなこと、そのこんなくらいでしょ入ってるって、
絶対入れてきたよ、
30だもんだって俺、30歳って入ってます
けど、まあでも別にいっぱい入ってる方が偉いとかじゃないし、ね、
そうです、いっぱい入ってる方が偉いわけではないけど、いっぱい入ってないやつに文句言われる筋
じゃ
ないけど
ね。ねえ、なんかこれ今なんだっけ、解決した、
解決、まあだからいつ一人暮らししましたかってのと、あと車買ってくださいって話ですよ、買ってくださいよ、俺 YouTube やってるんですけど、 YouTube で買ってくださいよ、
いやだっつーの、
なんでですか、
YouTube
で
笑い物にするんだろそれで、
いや笑い物にはしませんよ、
わけわかんねえ車かわしてさ、どうせ
見たことねえ車、
見たことねえ
何
だこれ、ボロいわけではないけどすごい綺麗だけど
見たことねえ、
見たことない、
リアガラス見たことねえ車、
安い新車
いいじゃん、なんかジブリとか出てきそうでいいじゃん、なんか面白そうじゃんそういう車、
いやいやいや、もうそんなにさせないでよ、
なんでですか、どういう車乗りたいんですか、乗りたい車、こういうの乗りたいってないんですか、
いや正直で大きくなくていいかな、
おじゃあまあワゴンとか SUV とかじゃなくていいってことですか、
そうちっちゃい、
ちっちゃい
やつがいいかな、
うん、ちっちゃい車で
ミニみたいな
さ、タイヤは何個欲しいですか、
タイヤ
一応
4つ欲しいな、
4つ欲しい、
まあ、3つでもいいけど
めちゃめちゃ重いあの、ね、3輪のやつ、
3輪の
ババババババって言うて、ね、戦後間もなく走ってて、そうそうそう
映画に出てくるやつ。
映画に出てくる。アメリカ軍の、アメリカ軍の基地の中になんかこう娯楽提供しに行く人たちが。
それ見てみんな、あ、これ過去の話なんだってわかる。
激動の、戦後のやつね。激動の昭和を生き抜いた車でしょ。
そうそう
そう。小田垣さんの車は僕と、柿原哲也さんの、柿レオチャンネルで、購入させていただきます。では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして小田垣優太です。
入江レオナです。
いや
なんすか
汗かくわこの番組。
小田垣さんどこの現場でも汗かいてるじゃないですか。
まあね、俺は基本どこでも緊張するからね。
まあまあいいことですよ、うん、緊張感なく仕事してる人が多いですからね。
余裕は持たないね。
余裕ない方がいいですよ。余裕ある人の方がいい仕事できるわけではないし、ね、まあ、余裕なければいい仕事のわけでもないし。
まあまあね、うん、ギリギリに入りましたけどね今日も。
かっこよかったですね。ちょっと
1分前だったね。
入ってそのまま喋り始めました。千原兄弟みたいだなみたいな。かっこいいなと思いました。
カバン1個で来て。
じゃあ今日のフリート
ー。時間稼ぎできんな。
今日のフリートーどうぞ。
やりづら
なんでなんで
今日
事前に入りゃいいのに、なんかちょっとこうさ、うん、時間潰そうとしてるから、もうそれはダメですよ。
いやもう話したいこといっぱいあるんだけどさ、
いっぱいじゃいっぱいくらい。
まあでもそれこそさっきのねお便りとかの話でもなったけどさ、はい、ちょっとおじさん化がやっぱり進んでるというか、もうだって今5月でしょこれ。
完成はしてますけどね。
完全そうおじさん、そうなの、おじさんですよね。完全に今もうおじさんとして完成して、ちょっと次のステージに行こうとしてるのかなってさ。
おじさんの次のステージ、
おじいちゃん。
え、でもおじいちゃんの前におじさんからおじいちゃんもまだありますよ。
いや意外とね、
汚
ね
えじじいってのもあります
。
間に一発、
間なんだ、間一発汚ねえ。違うだろう絶対。
分岐進化ですけどね、そこはもう今まで積んできた経験値によって、うん、おじさんは多分みんな減るんですよ一回、うん、おじさん減って汚いじじい、
なんでだよ、
肌焼いてるじじい。
そっか、そのいろんな分岐をね、
髪染めて肌焼いて金のチェーンしてるじじい、
じじいと、
じじいと
分かれるね。
汚いじじい、肌焼いてるじじい、あと何、どんなじじいいるかな、40、50くらいでしょ、
うん、
サングラス手放さないじじい
いるよね。
サングラス手放さないじじい
なんでいい方のじじいいねえんだよ。生真面目でしっかりしたじじい、
生真面目でしっかりしたじじいはじじいって言われないもん。
そっか、
おじさまね、おじさま、
おじさまね、
おじさま、
うん、
あのお金持ってるおじさま、ちゃんと、うん、ちゃんとお金持ってるおじさま、うん、飲み会に芸人さん呼んで、あのタクシー代くれるおじさま、
あ、まあ、そう、あとなんだろう、駅前にいる真のセアロガイおじさんみたいな人もいるよ。
真のセアロガイおじさんって何？セアロガイおじさんってなんだっけ？
あの YouTube、
あ、ツイッターですごい、
ツイッターか、ツイッターで
喋ってる人ね。
意見をこう、あれはまあ、うん、セアロガイって言ってるけど。
なんかでも応援してる人多そうだから、俺そこは触れ
ると
こは、
そう思いませんかっていう。
俺は
いやだ、その人はすごい
応援してる人多そうだから僕はそこに関しては
その人はめちゃめちゃ俺も見るし、
国民の代弁者ずらって言うと、ね、ずらはダメだね。ずらって言うと角が立つんだよね言葉って。
そうそう、今完全に
危ない。いや言ってねえし、言ってない言ってない、
代弁者、ね、
国民の代弁者みたいな、様相の方でしょ。
そうそうそう、ね、
方がいらっしゃいますけど、
ね、あの人でもそうやって、
その方はそういう
意見をこう
のが使命だと思われてるってことですもんね。いいけどね、
違う違う、
何でも否定は全く
ない。駅前でなんかいるじゃん、
えー
って、そうそうそう、あの人はもうマジじゃん。そうですよねじゃなくても、
何でもかんでもいやいいわけじゃないですよ。
なんで
ラジオって別に何でもかんでも
違う、そうい
やいいわけじゃないです
から、ね、違う、それに
ちゃんと
近づいてんだろうなっていう。
どれに？駅前で
真のせやろ、
真の
俺が
真のせや、
笑えなくなっちゃう、ああいう人見ても。
なんでなんで、どこで どういう風に近づいてると思うんですか自分が。
まあ、まずさ、
はい、
この老化現象というかさ、なんか自分の生態が変わってきたなっていうのがあって、
声の話ですか。
うん、あ、生物的な、
生物、生きるってこと、
生きる意味で。
ほうほう、例えば
なんかこの前、まあ、仕事してあんまりうまくいかなかったな。
ああ、いつも通り、
全
いつも通りうまくいかなかった、
余計なこと言うな、いつも通り今日もうまくいかないな、
いつも通り手応えがなく
またかっつって、
夢見てたなっつってふわふわしてるなっていう、夢見てるふわふわしてるなって言いながら帰ってきた
今日もまたダメだったなってなって、
はい、
まあ そのもうご飯とか作る気力もなかったからさ、
はいはいはい、
途中でどっか入ろうと思って、
はいはいはい、
でまあなんか赤い看板のさ、
赤い看板の
なんとかろうみたいなさ、ちょっとも
うなんとか、あ、中華
系？中華っぽい感じのやつあったから、はいはい、もう中もさ外から見たけども、椅子とかもなんか鳳凰っぽいさ、
椅子か
鳳凰みたいな椅子
ちょっと校庭座る系の椅子ね
みたいな、
はいはいはいはい、
ちゃんとしてるところはもうここでちょっと美味しいもん食べて帰ろうと思ったんだけどさ、はいはい、で入ったら、で俺中華大好きなんだけど、
はいはいはい、
まあ韓国料理とかさアジア料理とか好きなんだけど、
うんうんうん、
唯一なんだっけ、中国のさ調味料
八角、
あーそうそうそう八角だけが苦手で唯一、
まあ、ちょっと苦手な人多いですね、
そう
甘い、あんまちょっと甘いような香りになりますね、
香りがねちょっと俺は特別好きじゃなくて、は
い
は
い
はい、
うん、
まあだから本格とかがつくとこはさ結構入ってんだけど、
まあそうですね、うん、日本人が得意じゃないものをなるべく抜くようにしてますからね、
だからそういうとこ行っても入ってないものを選んで
るんだけど、
それ入ってメニュー見たらさ、
はい、
本格ルーローハン専門店で、
ほー、本格ルーローハン専門店、
台湾料理かな、
ルーローハンって台湾料理でしたっけ、うん、角煮みたいな
の
載ってるやつですよね、
そうそうそう、
はいはいはい、
もうあんなのさ八角料理なのよ、
八角食うためみたいなとこあります
からね、そうそうそう、まあ向こうのね多分家庭料理でさ、
ま
あ、余った豚肉とかそうそうを八角で、
はいはい
はい、もう最悪で、まあ味は美味しいのよ、
あもう今ちょっと時間飛んじゃった、え入って
もうしょうがない
けど八角が入ってることが発覚して、
あら
あらよいしょ
よいしょ
で注文してもう来たんだ、
来た
で食って、
うん、
案の定
案の定うわーってなったけど、まあ食べて、
はいはい、
もうなんか仕事もうまくいかないしさ、
はいはいはい、
帰りそういう美味しいもの食べようとしたら八角入っててさ、
おじさんと一緒に暮らしてる
さおじさんと暮らして
るお金もないしさ財布見たら2万
彼女もいないしさ、
彼女もいないしさ、ラジオ行ったらなんかいろいろ言われてさ、
ごくつぶしだ
し、ごくつぶし、
誰かな、いい加減にしろ、
宅飲みしようって
ねえ、もう宅飲みマジやめてくれ、
なんでよ、
これの第一回聞いたけど、あれちゃんとやっぱ毎週宅飲みしてる人聞こえるねそう取られるね、一回しかしてないの、いやそれでも悲しくてさ、
はいはいはい、まあ、
もうトイレ行って帰ろうってもう、はい、思ったんだけどさ、
はい、
トイレ行ったらさ、
はい、
まあ、まあ座って、
はいはいはい、
まあ、ちょっと汚い話で申し訳ないですけどおしっこしようとしたら、
はいはいはいはい、
ジョロロって自分の中で出した感覚、
本当に汚ねえな、
ごめんね、
で
も出てないの、
汚ねえな、おじさんの話でもやらないの
に、なんでと思
って出てなくてどういうこと、
自分の中で出してんの
よ、はい、
力入れてグって、はい、でも出てないの、
はい、
そしたら
口からですね。
マジシャンじゃねえんだよ。なんで個室でそんなことしなきゃいけないんだ。
そしたらどうしたんですか。
そしたら、
はいはい、
見たらさ、
うん、
そのおちんちんの先が膨らんでて、
はい、
ピッて
膨らんでる。
水風船みたいな夏祭りの感じになって、でパンって割れて。でこれはこれ男の人しか分かんないと思うけど、
はい、どういう話だこれパンって割れて
割れて、それでトイレットペーパーの方になぜかピューって飛んでって、
はい、
かかっちゃったのよ、トイレットペーパー、お店のトイレットペーパーまだ使ってない、
あれでしょ、要するにそのたまに唇乾燥しててさ、
うん、
ペタッとくっついちゃってもってなるとこやるでし
ょ、そうそういうこと、
あの状態ね、
状態に、俺は普段はそういう状態じゃないから
知らねえよ、
だから
知らねえ、
そんなの
知らねえよ、
俺は
知らねえし、
上のクリニック行かなくていい人だったから、それなのに、その
あ、お父さん包茎じゃないんでしたっけ、
じゃないのよ、ガンガン
ズル
ズル
ズルなの、
ジーパン履けないんだもん、
なんでなんでだよなんでだよなんでジーパン、
ジーパンゴワゴワして
なんでパンツ履いてるんだよ、
じゃあパンツ履いてても、
履いてても、
履いててもあれ
今36でまだそんな敏感、
敏感なんだと、
36でそんな扱ったことねえからか、
違うよそれは強く否定する、
そういうことでしょ、
だから自転車立ちこぎとかしてると
メルカリ新品未使用
ひどいな、
800円とか出せるやつってことですよね、
出せるやつなのよ、
新品未使用、
そうだから
片落ち、
そんなトイレでそんなことになったことないから、
はいはい、
まあ包茎の人がなることらしいのよ、皮風船っていうらしいんだけど、その先にパーって溜まっちゃってみたいな、一瞬よ、一瞬だけど、 で変な方向に飛んじゃうみたいな、おしっこがっていうことが初めてなって。
そうなんだ。
でも一人でさ掃除してさ、お店の人にちょっと言うのもあれだから、
まあね、
ちょっと道具買いお借りして、
今と同じ時間かかるわけ
です
よ、ね、説明する
ために、ね、仕事今日うまくいかなくてからやんなきゃいけないから、
僕新品未使用なんですけど
こんなはずじゃないんですけ ど,
すけど人生こんなはずじゃなかったんですけど新品未使用
泣いちゃうよ俺途中で台湾の人に本格だから
えそんなことあるんだ。
だからそれで
知らなかった。
調べたのよ、ちょっと初めてだったからそんなことになって、はい、でもやっぱ調べたらやっぱ筋肉だから言って
皮でしょ、
皮の中身が
筋肉じゃないでしょ、海綿体でしょ、あれだ
って。まあでも筋肉もあるからやっぱ年とともにちっちゃくなってってかぶ、うん、ってなかった人もだんだん、
えもうピーク超えたってことじゃん、小田崎さん
ってことなのかなと思って。好転性のそういうのがあるらしくて、
なんか賞味期限切れたさ、はい、災害時用の缶のパンとかあるじゃん、
はい、
あれ開けるとシャッシャリになってこうクシャってなってるけど、そういうこと
賞
味期限切れって言っちゃって
俺こんな話したかしらんだっけ、シャッてな
って、自分で始めたんでしょ この話自分で始めたんだぞこの話、俺そんな話しろなんて言ってないもん。
いやだ
自分で初めて新品未使用とかさ何革風船知らねえよそんなのバカじゃねえの
ごめんなさい。もうまあ老化が始まってますよってことです。
海鮮納豆爆弾、
海鮮納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしております、はい、普通の番組への感想何でも OK です。番組のホームページのメールフォームから送ってください、はい、メールアドレスは bomb@limia-brans.jp、bomb@limia-blanks.jp でございます。よろしくお願いします。どういう話、本当にひどい。
こんなはずじゃなかったんだけどな。
ちなみに俺も方形じゃないですからね。
本当、
いやこれは言わないとちょっと多分
そうだね、これ
言っとかないと言っとかないと、これは本当に
確認したことないからな。
OK ラジオと呼ばれちゃうから。小田崎さんは小田崎さんもともとあれですもんね、ズルだったけど、そっから方形に戻ったんですもんね。だからね、
その時だからどうやら
免許返納したみたいな、
ね、要は俺どうやら、うん、ストレスがかかると、うん、嫌なことがあるとそうなるっぽい。
そんなやついね。そんなやつ
いやその時だけだもん。
フードってこと、
フードってこと、
辛すぎて隠れフードをかぶって隠れなきゃ、
あの女の子が冬にマフラー
キュッてあげるバーバーにキュッてあげる、
恥ずかしいみたいなこと、
同じように小田井さんもキュッてなっちゃう。
そうストレ過度のストレスがかかるとそうなるらしい、
俺逆はあるけどな、はい、なんかしんど、うん、仕事のスケジュールしんどする時は、うん、やたら元気になる、
ね、
僕はズルなんで、
ズルズルラジオでやってみましょう、は
い、全然。小田崎さん方形ですよ、もう
違うよ、
後戻りです。
やめて、
なんで
方形じゃないから俺は。
じゃなかったら川風船なんない
でしょ。だからその1回だけよ、それもその時だけ初めて。
タイトル変えます、海鮮方形な。はい、今回ここまでです。また来週お会いしましょう。次回配信は5月の、次回配信は5月28日です。
はい、お願いします。お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした。
僕はズルズルですこれだけはマジで